配偶者控除と配偶者特別控除が変わります。平成31年度の市民税、県民税から所得税は平成30年分から。1、配偶者控除を申告する人に所得制限が設けられます。これまでは市民税、県民税の配偶者控除額は一律33万円。老人控除対象配偶者は38万円でしたが、今回の変更により、納税義務者、扶養する人に所得制限が設けられます。納税義務者、扶養する人の所得が900万円を超えると、配偶者控除の金額が段階的に減額し、1000万円を超える場合は適用できなくなりました。2、配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得の上限が拡大されます。配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者、扶養する人の所得が900万円を超えると、控除額が段階的に減額されます。なお、納税義務者、扶養する人の所得が1000万円を超える場合は、配偶者特別控除は従来通り適用できません。市民税、県民税の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の改正前と改正後の表があります。改正前、配偶者の所得、控除額の順に読みます。配偶者控除、38万円以下、33万円。老人控除対象配偶者、38万円。以下は、配偶者特別控除、38万円超、45万円未満、33万円、45万円以上、50万円未満、31万円、50万円以上、55万円未満、26万円、55万円以上、60万円未満、21万円、60万円以上、65万円未満、16万円、65万円以上、70万円未満、11万円、70万円以上、75万円未満、6万円、75万円以上、76万円未満、3万円、76万円以上、0、表、終わり。改正後。改正後は、控除額が納税義務者、扶養する人の所得によって、3段階に分かれました。控除額の表を配偶者の所得に従って、納税義務者の所得、900万円以下、900万円超、950万円以下、950万円超、1000万円以下の順に読みます。配偶者控除、配偶者の所得38万円以下、33万円、22万円、11万円。老人控除対象配偶者、38万円、26万円、13万円。以下は、配偶者特別控除、38万円超、90万円以下、33万円、22万円、11万円。90万円超、95万円以下、31万円、21万円、11万円。95万円超、100万円以下、 26万円、18万円、9万円。100万円超、105万円以下、21万円、14万円、7万円。105万円超、110万円以下、16万円、11万円、6万円。110万円超、115万円以下、11万円、8万円、4万円。115万円超、120万円以下、6万円、4万円、2万円。120万円超、123万円以下、3万円、2万円、1万円。123万円超、ゼロ、ゼロ、ゼロ、表終わり。なお、所得税の配偶者特別控除額が配偶者控除額と同額となるのは、配偶者の所得が85万円以下です。ここに注意、その1。納税義務者、扶養する人の所得が1000万円超で、配偶者の所得が38万円以下の場合は、控除対象配偶者とはなりませんが、配偶者が障害者であれば、同一生計配偶者として、障害者控除を取ることができます。ここに注意、その2。納税義務者、扶養する人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が38万円超、85万円以下の場合は、従来の所得控除額と同額になりますが、38万円を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなるのは、改正前と同じです。納税義務者、扶養する人の所得。1000万円以下の場合、配偶者控除は、配偶者の所得38万円以下、取れる。38万円超、取れない。配偶者の障害者控除は、38万円以下、取れる。38万円超、取れない。1000万円超の場合、配偶者控除は、配偶者の所得、38万円以下、取れない。38万円超、取れない。配偶者の障害者控除は、38万円以下、取れる。38万円超、取れない。以上。問い1。これまで妻は、給与収入を扶養範囲内の103万円に抑えていましたが、私の給与収入が1120万円、所得で言うと900万円以下なら、妻は150万円まで働いても損はしないのでしょうか。答え、改正後は配偶者が給与収入150万円、所得で言うと85万円まで働いても、あなたの税金の負担額は変わりません。ただし、配偶者の所得や勤務日数が一定の条件を超えると、配偶者はあなたの社会保険、健康保険や年金の扶養から外れ、社会保険料を負担することになります。また、勤務先の家族手当などの支給要件から外れる場合があります。これらの要件は、勤務先の規模や社内規定などによりますので、詳しくは双方の勤務先に確認してください。なお、配偶者の給与収入が100万円、所得で言うと35万円を超えると、住民税が103万円、 所得で言うと38万円を超えると、所得税が配偶者自身にも原則かかります。問い2。私は年金をもらいながらパートで働いています。所得の計算方法を教えてください。答え。給与収入と年金収入について、それぞれ所得を算出し、合計してください。給与。給与収入161万9000円未満の場合、給与所得イコール給与収入マイナス65万円。年金。年金収入330万円。65歳未満の方は130万円未満の場合、65歳以上の方の年金所得イコール年金収入マイナス120万円、65歳未満の方の年金所得イコール年金収入マイナス70万円。なお、年齢は収入を受け取った年の翌年1月1日時点。給与所得プラス年金所得イコール合計所得金額。所得税確定申告コーナー。市内開催税理士会の無料申告相談。ところ、時。本町公民館、1月29日火曜から31日木曜。文化会館、展示室、2月4日月曜と、6日水曜から8日金曜。相談時間、午前9時半から正午と、午後1時から3時半。定員、午前、午後各90人、当日先着順、午前8時半から受付票を配布、午前の受付票が終わり次第、午後の受付票を配布します。受付時間内でも定員に達した場合は、締め切らせていただきます。なお、市主催の作成会については、広報肌の2月1日号に掲載します。対象、年金受給者、給与所得者、小規模納税者。注意事項、平成29年分、確定申告書を提出した方は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得や、住宅借り入れ金等特別控除を初めて受けられる方、事業所得金額が高額な方、その他内容が複雑な方の相談は受付できません。税務署、確定申告開示、作成、指導。ところ、時、平塚市庁舎、平塚市役所、1階多目的スペース、2月14日木曜から3月15日金曜。なお、土曜、日曜、祝日を除く、2月24日日曜、3月3日日曜は実施。申告書の作成、相談ができます。平塚税務署は、平塚庁舎内へ移転しました。申告書入手方法。税務署から郵送、送付対象者のみ。1月21日月曜から市役所2階市民税課で配布。1月上旬から国税庁のホームページ。http://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナー でも作成できます。ホームページで作成した申告書は、etax://www.e-tax.nta.go.jp/ で送信するか、印刷して平塚税務署、郵便番号 254-8533、平塚市浅間町9-1へ郵送または持参してください。いずれも問い合わせ、平塚税務署、電話221400。エルタックスは地方税に関する手続きをインターネットを利用して簡単に行うシステムです。秦野市はエルタックスの利用を推奨しています。利用についての問い合わせは、エルタックスホームページ、http://www.eltax.jp/ をご覧ください。秦野市でご利用いただける手続き。個人市民税、県民税の給与支払い報告書の提出、特別徴収関連手続き。法人市民税の中間申告、確定申告、修正申告、法人設立、設置届出、移動届出、など。固定資産税、焼却資産の焼却資産申告。問い合わせ、市民税課、電話 825130。声の広報秦野1月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの米光より子、高橋清子、安食昭夫、原田由里子、木村恵美子、木村明日香、下沢睦子、渋谷由美子でした。